マルコによる福音書第14章の27節から29節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方よりも先にガリラヤに行く。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。以上です。いつも言われますけども、日本人はですね、みんなっていう言葉がですね、大好きじゃないんですけど、みんなでことをですね、収めようとします。みんな言ってますとか、みんなやってますとかですね、みんな聞いてますとかですね。で、みんなみんなっていう言葉をですね、よく聞きますし、みんな持ってるとか、みんな嫌いですとかですね。自分の主張をですね、正当化するためにみんな、2、3人のことをですね、みんなっていうのでしょう。ですね。ですから、みんなっていうことを信用していいかどうかっていうことをですね、いつも考えながら、そのみんなって言葉を聞いています。一人では自信がないのかなっていうですね、自分が一人でもですね、やれるって思えばですね、みんなと言わなくて済むのじゃないかなと思います。このみんなと言わなきゃいけないという中には、やっぱり自分の中に自信がないからなんだろうな。そう思いながらですね、みんな言ってますとか、みんなやってますとか、みんなみんなというふうに言うんでしょうね。ですから、この総会の時期が近づくとですね、みんなみんなって言うんですけどね。で、総会が終わるとみんなって言わなくなるんですよね。不思議なことかなと思います。そのような中でもですね、やっぱりイエス・キリストがですね、これをやるっておっしゃったらですね、私たちみんながダメって言ってもやられるのだなっていうことだけはいつも思います。イエス様は逮捕される前に、あなた方はみんな私につまずくと言いました。イエス様がみんなって言われたときはですね、本当にみんななんですよね。でも聖書って不思議ですが、あなた方はみんな私につまずく。でもペテロはみんなって言うんですよね。みんなとみんなというのは違うのかなと思いながら、今日この箇所を読んでおります。弟子たちがですね、もうですね、みんなと同じで自分の元から散っていくって言われたわけじゃなくですね、みんなっていうのは何かあるんだろうな。で、ペテロはですね、私はつまずきません。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。その時のペテロのみんなっていうのは人間的なみんなだから、2、3人のことなのかなと思います。イエス様がみんなって言われた時は本当にみんな、全員なのだろうなと思いながらこの箇所を読んでいます。ペテロはその後に、今夜鶏が鳴く前にあなたは3度私のことを知らないと言うですね。みんなが知らないと言っても私は言いませんとかって、やっぱりここでもみんなって言葉が出てきます。ですから人間的なみんなっていうのと神様がいわゆるみんなっていうのはやっぱり違うのだというふうに聖書はですね書いているのかもしれないと思います。ある時山野で、炊き出しをずっと長くことされているボランティアの人がいました。もうおばあちゃんだったんですね。で、資金がですね、そこをついてですね、お米を買う金もすべてなくなってしまった時があったんですね。で、ボランティアの参加でですね、緊急に会議があったんですね。で、今後の対策をですね、考えることになったんですね。で、主催者がですね、事情を説明してですね、それをどのようにしましょうかですね。そうするとですね、みんなダメだと言ってますとか、みんなそれをもうやめようと言ってますとか、もうみんなみんなって言葉ばっかりだったそうなんですね。で、その中でですね、シスターが一人ですね、手を挙げてニコって笑って何て言ったかっていうと、私は祈りますですね、神様が何とかされるから私は祈りますって祈り始めたですね。で、みんなもですね、その状況を見てですね、祈ったかって言ってバカにしたんですよね。こんな時に祈ってもどうしようもならないでしょう。必要なのは祈りじゃなくてお金でしょう、食べ物でしょうですね。大切なことは今お米がないということで、祈りはわかるけれども、それでどうなることでもない、そういうふうにですね言ったんですね。でもシスターはやめなかったんですね。私は一人でも祈りますって。で、どうなったかというと、次の日からですね、お米や献金や味噌や醤油などが次々に届いたっていうですね。その人がですね、その話を生き生きとしながらですね、話してですね、みんなダメだって言ったんですって。でもシスター一人はですね、神様を信じて祈ったんですって。ルーテ教会に足りないのはこれですよねって、僕は事務局長やってましたからですね、多分これだと思うって、みんなダメだと思ってるって、みんなって言いながらやろうとしない。でも私は祈るっていう、その姿勢が一人でもあれば、教会っていうのは生き返っていくんじゃないんでしょうかね。 そのようなものをですね、その、おばあちゃんからね、聞かされて、そうだな、ですね。で、まあ、ですから祈りっていうのはですね、じゃあ祈れば聞かれるかっていうことではなくて、信念を持って一人でもやるかっていう、まあ、そのことだろうなと思います。私たちの教会はいつもですね、私は祈りますっていうところから始める。まず私は祈りますっていうところから始めるのが、やっぱ総会のあり方じゃないかなと思います。ペテロもみんながつまずいても私はと言いましたが、しかしみんなとは同じようにつまずき、まあ、イエス様も見捨ててしまうんですね。まあ、たとえみんなとは違うと言ってもみんなの中に入っていく、その恐ろしさをですね、やっぱ聖書の中から私たちは読んでいかなきゃいけないなと思います。まあ、人は神様の前にたった一人で立たなければならない時がある。その時にはみんなとは言わないだろうな、私をお救いくださいっていうのじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自信のなさや、また信仰のなさを隠そうとしてみんなみんなという言葉を使っていきます。しかしどうか主よ、あなたの前に立った時に私は祈りますという言葉をどうか私たちの口から出すことができるように、また私の内から祈ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床になる方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が共にいて励ましてください。私たちは、2月5日に、教会の総会を迎えようとしています。みんなではなく、私はどうするか、私はどう祈っていくか、それを考えるひとときができますように。そして神様から与えられている使命を果たすために一人一人がこの教会に仕えていくことができるように導いてください。またそれがイエス様に仕えることになることを信じさせてください。今日も必要な糧を聖霊によって私たち一人一人に十分与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。